黄金の豚会計検査庁特別調査課。
ああ、お願い、これ以上綺麗な二人の思い出を壊さないで。
で、シンコが甘ったれた声で門松に迫ってましたが、篠原涼子のああいう演技って久しぶりって感じがしますよね。
わざとらしい感じだったんですけど、うん、なぜか胸がキュンとなってしまうんですよね。
そして頼りない上司だが今まで通りよろしく頼む、力になってほしい。それにしても仏の明珍の後釜として門松一郎が二係の課長補佐に昇進したことから、役どころ的にも大泉洋の比重が大きくなって、ますます派遣の品格の色合いが強くなりそうですよ ね。
こうなると桐谷君と岡田君に頑張っていただかないと ね。
で、ちなみに金融企画庁の課長への昇進ということで栄転と思われた明珍だったわけなんですが、実は部下一人いないという感触、
うん、
つまり体のいい左遷。
なんかかわいそうでした ね。
どうしてこういう人事になったのか、多分これは演じている生瀬勝久の都合によるもの。実は12月4日から東京渋谷のシアターコクーンでケラリーノ・サンドロビッチ作演出の舞台が始まるんですよね。まあその投資稽古なんかも考えるとね、やはりスケジュール的に厳しいので、今回のようにワンシーンだけ、しかも最小人数で、そういうようなことになってしまってるんじゃないでしょうかね。さて今回の案件なんですが、大学の科研費こと科学研究費の不正使用、税金から拠出されている科学技術の進歩のために使われる国家予算で年間4兆円、ただし宝くじ研究費とも呼ばれ、申請書を出しても選ばれるのは1/300。無名の研究者には一生に一度当たるかどうかの狭き門。で、この科研費を年3回総額3億円も受け取っている東京国立大学の遺伝子工学の美人教授がターゲット。ちなみに東大と言っても東京大学ではなくて、案の定架空の東京国立大学だったわけですが、やはり不正問題なので致し方ないんでしょう。ただし最後に教授が、悪いのは科研費の制度よって言ってました。つまり何年も何年も時間と労力を積み重ねていかなければいけない研究でも、科研費の使用期限は1年間、余った分は1年ごとに返却しなければならない。でも次はいつもらえるかわからない。そんな一瞬の援助だけで研究なんてできるわけがない。ある意味動機は明快で、科研費というものに対する問題提起にはなった気はするんですが。
ねえ、なるほどって感じはしたんですけど、やってはダメですよね。ねえ。
ところで、実際の科研費というものはですね、科学研究費補助金、国内の大学などの研究機関に所属する研究者が個人またはグループで行う研究に対する補助金、競争的資金の形態により、文部科学省及びその外郭団体である独立行政法人日本学術振興会を通して補助金が交付される。科学研究費という名称であるが、研究補助の対象となるのは競技の科学だけでなく学術全般が含まれていて、人文社会科学から自然科学まであらゆる分野で独創的先駆的な研究を発展させることを目的とする研究助成費であるという特徴を持つ。科研費のもう一つの特徴は、その採択がピアレビューシステムによってなされていることである。ピアレビューとは仲間による審査を意味し、研究費の申請をする研究者もその採択の可否を審査する研究者も仲間同士であるという民主的なシステムが取られている。これは為政者による政策的な研究補助や企業における商業的な目的のための研究補助とは異なり、純粋に学問的な評価のためであるとされる。数年交代で全国の大学や研究機関の研究者が審査者を務め、審査を担当する期間中は審査の中立性を保つため審査者が誰であるかは公表されない。制度上の問題点、近年は少し緩和されたとはいえ、複数年交付されることになっている補助金でさえも交付されるのが例年夏頃であり、また単年度ごとに決算を行い最後の1円まで使わなければいけないため、経理上の不適切な会計的処理がされ問題視されることが多い。 年度末に予算消化として不要な消耗品を購入したり、4月から7月頃に利用する消耗品などの購入のために物が納品されていないうちに伝票を業者からもらい先にプールしたりといった例がある。他の研究助成にも言えることであるが、採択の審査及び事後評価は専門分野の知識を要するがゆえに同業者が担当することが多く、公平性が保たれているかは疑問の余地がある。
結構現実でもドラマであったようなことがあるんです ね。
ということで、そんな黄金の豚会計検査庁特別調査課のサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントはですね、
今回は美人大学教授による科学研究費補助金の不正使用がテーマでしたが、どこかで聞いたことのある話題でしたね。科学研究費補助金は一般に科研費と略称されており、大学の先生にとって科研費を獲得できるかどうか、また金額の多少は極めて重要です。ドラマにありましたように、人による偏りも大きく、またテーマに対する分配についても吟味すべき点が多い予算であると思っています。篠原涼子扮する堤真子が課長補佐に昇進したパーマンの事例を折り紙にしているシーンは笑ってしまいました。さて、リムスキンケア情報ですが、リム長分子スキンケア基礎化粧品と従来の基礎化粧品との違いについて数回にわたってご紹介いたします。相違点1、開発の原点が違っています。昔から健康で綺麗な肌は水を弾くと言われてきています。水を弾いているのが皮膚表面を覆っている皮脂膜です。皮脂膜は油性の薄い膜と、そこに住む皮膚常在菌善玉菌からなっています。皮脂膜がきちんと整っている肌は、異物、雑菌、紫外線等の攻撃から体をしっかり守ってくれると同時に、皮膚の代謝を正常にして健やかに美しい肌を実現します。皮脂膜がきちんと整っている肌は UV の9割を反射しますので、 UV クリームも必要ありません。1割吸収される UV はビタミン D の合成に働き、健康維持に重要な役割を果たします。この皮脂膜に対する捉え方が、リム長分子スキンケア基礎化粧品と従来の基礎化粧品では全く異なっています。その違いについてはまた今度ご説明いたします。今回は以上です。
ということで、いよいよ佳境に入ってきた黄金の豚、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。